今日なんか結構カラフルなお部屋で。
そうなのよ。
なんかどうされたんですかそれは。
あれこれ見せるの初めてだっけ。
あ、はい、初めて拝見しますけど。
あのね、自分の部屋がね、パーティータイムになってる、完全に。パーティータイム。
まさしく、まさしくそうだね。
すごいでしょ。
何やってんの？
あの、なんか、スマート電球みたいなの買って。いや、最初は、ね、うん、最初は別に、色が、暖かい色から冷たい色に、こう、まあ、暖色から寒色ってかさ、白からオレンジみたいに変わればいいなと思って探したんですよ。なんで、ほら、オレンジになるし、こう、白っぽくもなるんですよ。
いいね。うん、
通常多分こんなもんなんですけど、色が。
うんうんうん、
でそれを、なんか、Amazon で買おうと思ったら、数百円だけ高くすれば、虹色にできるって。
いらんやろ、それ。で、オプションつけたんだ。
そう、オプションつけて見た結果、
虹色の、
あのね、うん、何色にでもなるよ。緑にもなるし、水色にもなるし、
赤く。初めて見た、それ。
やばいでしょ。
初めて見た、マジで。すごい。それ、結構使ってる？それは、機能は、その機能は。
いや、こうやって誰かに見せることしかしてない。
いやでも逆に良かった。そうで、そうで良かったわ。紫のさ、照明のなんかカーテンが紫なのか分かんないけど、そういう部屋たまにあるじゃん、外から見て。
うんうん、
なんかあの部屋何光やばくないみたいな。
うん、
それがしかも色変わるって相当やばい。絶対に何かある。
まあ、なんかやってそうだよね、危ない
こと。なんかやってる。完全にパーティーを開催してる。
いや本当にその
気をつけて、家宅捜索とか来るから気をつけて。
からですね、始まります。あ、始めましょう。
始めよう、始めよう、始めよ
う。いいね、本日は1月30日、はい、日曜日夜の22時58分でございます。こんばんは。
こんばんは。あれ、挨拶するんじゃないの？
そうだ。ドゥーヒハのドゥーヒハです。
女装のサム、ゆきかです。
キハはちょっと髪の毛切りました。
あ、切ったんだ、それ。いい感じだね。
ちょっと、こうパツッとしてます。
ちょっと、完全に菅田将暉だね。
あ、そうそうそう。意識した。
え、ってか、めっちゃ似てない？キハ、菅田。言われてみたら菅田将暉かもしれんわ、君。
髪の毛を、ね、髪の毛を切りたいって思って、
めっちゃ似てる。
髪の毛を切りたい。
髪の毛してた方が似てたより。
髪の毛を切りたいなって思ってたら、なんか偶然にもこうネットニュースに菅田将暉出てきて、その髪型が、あ、いいじゃんと思っちゃったの。
うん。
で、あ、このままそれにしようっていうのがめちゃめちゃミーハーの。ミーハーの気持ちでね、ちょっと菅田将暉に。
菅田将暉の服をさ、参考にする人はいるけど、あんま髪型の人は完全に。まんまじゃん、すご
い。まんまなのよ。
まんまじゃん。でも、ヒハ、地毛でそれだもんね、くるくる。
あ、そうそうそう、ノーパーマです。
菅田はパーマでそれだからね。
そうそうそう。私は、なんか、あ、菅田のその画像を見つけて、
うん、
あ、このカーリー具合だったら私、地毛でいけると思って。
最強、最強。
で、ちょっと、菅田になりました。まあ、菅田です。菅田になりました。
全くの菅田だね。すごい。 似合うわ。
なんか、やっぱあれかな、千鳥の番組とか見てるからかな、素材への憧れってやっぱちょっとあるよね。
いやいや、まあまあ、全、やっぱ全日本人はね、素材に憧れてるから。
そう。
大丈夫。うんうん。
で、まあ、須田、いや、多分さ、男性が須田を真似するってさ、まあ、大悟しかりやりたい気持ち分かるんだよ。自分が男だったら絶対憧れるから。
うんうん。
ちょっとまあ、やってみてよね。でもね、今のところ誰にも須田とは言われてないの。
ここだけ見たから
最初だよ。ゆきかが最初。あれ
須田すごい既視感があって、なんか、なんだ、なんだろうと思って。須田だ、私が多分今までとあんまり目にする人物の中でその髪型をした須田しかいなかった今まで。あんまりいなくない？三浦純か須田。
そうね、三浦純か須田だね。ほんとそう。まあね、三浦純だね。ほんとほんと三浦純も大好きなんだよ、私。三浦純の言葉すごく大事にしてるし、いやだから本当に、彼氏には髪の毛を切ります、須田まさきにしますとは言った。
宣言してからね。
笑ってた。出来上がったの見て須田だねって言ってた。須田じゃんって。須田に慣れたんだよねとか言って。
須田慣れたじゃん。あんまそこまで慣れる人もいないけどね。すごいわ。ちょうど須田、
ちょうど須田なんだよね、ドンピシャで。
ちょうど素晴らしい。
ちょっと
これからも寄せていってほしいわ。
いやー、須田コロコロ髪型変わるからさ。でもしばらくこの、まあ、今切った須田の髪型をキープする方向性でいこうかなっていう、うん、なんか、かわ
いい、
あんま長いのも大変だし、この長さはちょうどよくて、そうですね、皆さんに具体的にこれはいつの頃の須田かな。
今の須田じゃん。
今の須田じゃないのよ。今の須田ってもっと、あのドラマやってるからこうアフロみたいになってて。
そうなんだ。
これは多分ちょっと前の須田なんだよね。
だからテレビ千鳥に出てた時、出てた時の須田だよね。
そうだね。そうそうそう。まさに。まさに。ぜひラジオ聞いた方は私に会ったら、あ、須田じゃんって言ってほしい。
でもラジオ聞かなくても言ってほしいけどな。気づいてほしいわ。
ピーさんです。じゃないって。
完全に素だけど。
いや、なんかでも毎日のように会ってる人たちからは、なんか髪の毛切ったことも気づかれてない、なんなら。
ああ、でも毎日会ってる人とか。てかこう、画面でさ、見るとちゃんと見るじゃん。
まあね。
うん、リアルの方が意外とちゃんと見ない。
うん。いや、別になんか切ったってすぐ言われたい系の、なんかちょっとめんどくさい彼女みたいなのではないんだけど、私は。
でも内心、素だなんだけどなって思ってるでしょ。
いやで須田を意識したことはそんなに表だって言うつもりはなかったけど、まさかゆきかに、え、須田じゃんって言われるとは思わず、
私の知ってる須田まさきだったから。
そうなんです、須田になりました。
服装も須田、なんかパーカーも相まって須田っぽい。
パーカーひょうがらだけど大丈夫。
あ、いや、ちょっとひょうがらはちょっとダメだ、ちょっと違うな。
最近、
いや、一周回ってヒョウ柄着るかもしれんな、
須田は。そうそうそう、うん、だから後ろのこのさ、コートの感じがなんか全体的に須田っぽいよね。
そうそうそうそうそうそうそう。須田っぽいわ。
なんか私の部屋にこう2人分の服がね、まあ、ほとんどあるんですけど、
うん、
新しくこうもう天突っ張り棒型の、
うん、
もう壁面全部ハンガーみたいにな
って、便利かけるじゃん。
なんだっけ、だ完全にウォークインクローゼットになってた、私の部屋。
そうだね。
本当に一人分のシングルの布団が敷けるよねぐらいな、うん、もう毎日寝るときに私地震起きたら死ぬなって思いながら寝てる。
大丈夫、服だから、まあ、当たるとこ悪かったって知るけど、
そう、まあまあまあ、悪かったら死ぬんだよね。なんか服の圧迫感がやばくて。
うん。二所部屋だね。
そうそうそう。それもあってね、ちょっと須田が相まっちゃって。
より須田になって
しまう。より須田になってんだよね。やっぱ意識していきたいよね。 時代を反映してる俳優ですから。
うん、ね、そうだよね。
いや、生まれ変わったら須田になりたい、私も。小松菜奈と結婚したい。
あ、確かにね。いいね。結婚したね。遅れすぎじゃない？うちらの話題。俳優さんかもしれん。
え、最近のユキカどうですか？
最近？最近はね、どうだろう。なんかさ、2日3日ぐらいお腹痛くてずっと。
そうな。
あ、コロナなの？
わかんない、わかんない。
腹痛にもなる。
寒いからかな。
そう、あともね、生活リズムが狂いまくってるから、12時に起きて3時に寝るみたいな。で、定着してるのも。
うんうんうん。え、それ別に。
それが良くないのかなみたいな。
悪くなくない？ 9 時間寝てんじゃん。
え、そうだよね。なんかでも寝る時間が良くないのかなと思ったの。関係ない別に。
いや、なんか一応さ、ほら、なんか美容的な部分だったり、美容のこととか、うん、なんか身長伸ばしたいとか考えると2時ぐらいがゴールデンタイムとか言われてるけどさ、なんかもう完全に生活時間ずれちゃったらもはやさ、ゴールデンタイムをずれてくるんだねって思ってんだけど。
なんでお腹痛いんだろう。じゃあ
ストレス？
ストレスかな。なんの？
ね、やばい。ストレスかな。なんの？
めっちゃ突っ込む。うん、ストレスゼロだよ。ゼロではないけど。
昨日ね、小島と会ったよ。
あ、いいな。
じゃあ、二月してきた。
何したの？
え、松潤主演の 99.9 っていうドラマからの映画の映画見てきた。
うん、そういうのも見んの？誰か出てる？
いや、なんか小島に誘われたから行ってきた。
へぇー。
マジ、ドラマ
見てる。松潤なんだ。
え、松潤は多分、まあ、小島の方が好きだよね。に関して、うん、あ、でもね、違うんですよ。それにミッチーが出てたんですよ。
あ、やっぱそういうのでしょ。そうだよね。そう、バーター誰かいいんだろうなと思った。
いや、ミッチーかわいいねっていうのと、なんか、まあ、それは、まあ、それを映画でさ、最初の方さ、なんか予告でさ、いろんな映画やるやん。その中になんかジュニアの子とか出てるのがあって、うん、始まる前からうちらなんか目とか見合わせちゃって。
いいね、みこ。
キモ
楽しんでんな。楽しそうだ。
決めくポイントはそうなんか、ね、トラビスジャパンの松田元太くんが主演の映画がこれから始まるんだけど、それの予告でなんか、うん、うわ元太の顔綺麗と思って小島のことパッて言ったら小島私のこと見ててなんか2人で、ね、ニコみたいな。
なんだそれ。
いやいや、
何の呼びだ。
キモいだけだよね。
いやいやいや、何だ。私は推しで言うと、もうか芸人三昧だね。もちろんのこと。ロングコートダディから入って、今そのロングコートダディ周辺の芸人もみんな好きになった。マユリカとか、この社長とか、うん。おもろい。おもろいです。日本の社長の出どころっていうラジオがあって、
うん、
2ヶ月で芸人が変わっていく。お試しラジオみたいなのがあるんだけど、
うんうん、
今なんか最初誰だったっけな、なんかもう中とか、
うん、
あダメの人、ダメのなんだっけ、
ダメ
ダメのロンゲと坊主のさやばいコンビ、ダメの、
あああ分かった分かった、
トムブラウン、トムブラウン、トムブラウン、
あのもうどっちも受け付けられない感じだけど、なんかどっちも民放大丈夫っていうか、なんか大丈夫みたいな。
怖いよね。そう、トムブラウンとかなんかなんか代わり番組でやってるやつの日本の社長もやってて、
うん、
で日本の社長だけ2回目やってんの今、
うん、
もう終わるのかな。でそれのシーズン1の時が面白かった、聞いたら。なんか芸人のラジオって結構喋るのが上手くてさ、
うん、
あの話題でもまあおもろいみたいな人が結構多いじゃん。
うんうんうん。
なんか日本の社長はそこまで喋るの上手くない なって感じなの、最初聞いてると。
うんうん。
でもなんかそれがだんだん良くなってきて、なんか素の喋りあんま良くない感じのまま、もう全てをさらけ出した話をずっとしてて、
うんうん。
面白い、良い。
あ、ファイナリストなんだね、日本の人。うん、
キングオブコントの人ですね。あの、バッティングセンターでさ、ボール当たるおじさんのやつ、覚えてない。
覚えてないけど、むしろこの顔の画像調べて、あのこちっちゃい方、ケツ？
あ、ケツ。
は見たことある。わかんない。ケツみたいな人間いっぱいいるのかな？私が思ってる。違う。
でも土の方がいっぱいいるかも。
まあ、それで言うとさ、なんかコロナでさ、なんかほら、うん、ラジオもさ、いろいろ結構してますけど、
芸人がコロナすごいよね今。
いやなんかね、芸人だけじゃね、マジ芸能界やばい。でもジャニーズもやばいもん。
あ、そうなんだ。
かかってる。
それで日本の社長もかかってるし今。
あらららら、なんかスタイリストさんで、スタイリスト兼コスチュームデザイナーみたいな知り合いがいて、なんか一回ミーティングっていうか、まあうちの会社に一回来ることがあって、でまあ、久しぶりに会ったからなんかだらだら喋ってたんだけど、まあ、現場にさ入ること多いから、その人裏方の人のこう何て言うの、情報が入ってくるっていうか、まあ、裏方ではなんかそのオミクロンは本当マスクしてでもすれ違っただけでうつるって言われてるらしくて、
えぐ
っ、マジ防ぎようない
よみ
たいな。そう、ね、無理。でもまあその人もその人でも妊婦で妊娠中なのね、そうなんだけど、ね、なんかもうインフルエンザぐらいの感じだよねとかって言ってて、意外とまあその重症化にならないっていう人の方が多いから、まあそんなになんていうのやばいやばいってやってるわけじゃないらしいけど、まあでもやっぱりかかっちゃうとさ、テレビ出れない仕事がとかみんなあるから、ね、でもたもうなんかものすごい勢いで芸能界も広がってるし、まあ私の周りとかも結構かかってる子いて、ね、
うん、東京やばそうだね。確かに。
そう、もうなんか防ぎようがないよね。さあちょっと体調悪いとか別に普通にあるじゃん。なんか
いや、そうなんだよね、普通にある。
なんかまあうん、普通にあるじゃん。それが多分コロナなんだとしたら、うん、なんか全然余裕でかかってた気がするわって思うぐらい。
確かに。なんか気にするまで。
そう、なんか気にするレベルの体調の悪さだったじゃん、今までのコロナって。うん、多分、まあ、これ絶対コロナだみたいな。でもなんか聞いてるとさ、マジで風邪以下みたいな。
うんうん、
風邪、なんか本当無症状レベルの人とか、無症状っていうのもさ、結構さ、人によらんと思って、そのなんか日常的にあんまり体調が良くない人とかってさ、
うんうん、
ちょっと頭が痛かろうが、ちょっと寒かろうがさ、ちょっと喉が痛かろうがさ、なんかそれ無症状ですって言うよね。
我慢強い人。
いや我慢強ければね、てかなんか そんなの日常的にあるしみたいなさ、
あるある。
いやだからなんかそう言われたら私もなんかかかってたんじゃないかなとか思うけ
ど。ね、わかる、その気になってくる。コロナになってる気になってくるわ。
そうそうそう。なんかすごなんかよくわかんないけど全然寝れない1週間とかあるとさ、なんか後半戦、うん、すごいなんか忙しくて寝れないっていうか、なんか寝不足になんかなっちゃう、まあ不眠みたいな、ちょっとした不眠みたいな感じで、うん、今週全然寝れてないなって思うと後半戦結構ずっと頭痛いみたいな。でもあれも今思えばコロナなのかもしれない。
やば、今の守備範囲広すぎて。
いやもう分かんなくなってくるよね。
いや本当にだからもうライブに行きたい、ライブに行きたいね。
そうだよね、
ライブに行きたいね。大阪と東京と行かなきゃ、
行かなきゃ、
劇場に行かなきゃ。
え、劇場やってんの今。
やってる。でもなんか大変みたいな続いてるけど。
あ、まあまあまあ、そのかかってね、出演者がでいないからってことね。
うん。3組ぐらい大変みたいな。後輩とかになってる。めっちゃ面白い。
後輩最高だよね。
うん、確かにね。あとなんかあんま売れてない同期とかね。
そう。 でもなんかそれで言うとさ、受けんのがその、まあ、ゆきかには言ったけどさ、そのオードリーのラジオ聞こうと思ったら、アンガールズになってて、でも結局アンガーもかかったじゃん。かかってた。
そうなんだ。
そうだよ。結局田中がさ、感染してたんだよ、俺。でもなんかね、そうそうそう。
ギリセーフだったの、オールナイトの時は。
いや、結局オールナイトの時は田中がなんか熱が一瞬出て、うん、でもすぐ下がったんだけど、大事を取って家からで、田中は家にいて、
そうなの、
山根だけスタジオにいたの。
ちょっと面白そうだな、それ。そうだったんだ。
はい。
ショーフリもさ、だからスペシャルウィークだったんだよね、今週多分。で、ショーフリのとこに男性ブランコとマヨリカっていう、もう最高の、めっちゃ今ハマってるコンビが来る予定だったの、
テ
ストで。
うん、
でも、霜降りかかって、男性ブランコもかかって、前よりかのオールナイトニッポンになるかと思いきや、そうはならなかった。
まあ、そう
だね。任せてもらえなくて、ドームブラウンになった。
ある程度のさ、キャリアがないと任せられないよね。
でも、絶対面白いのにと思ったけど。前よりかめっちゃ面白い。
いやコロナ。コロナですね。なんかもう本当にそろそろ辛いですね。
でもそんな支障ある？生活は。
いやあるよ。あ、まあその自分の生活って話で言うと、まあない。まあマンボウになったから。
いやね。
あるんだけどさ、なんか違うくないんだけど、なんかこの話多分誰としたんだっけな、金曜日かな、まあなんか知り合いと飲んでて、その人海外から帰ってきてて、
うん、
なんか久しぶりの日本みたいな、でもなんかコロナだから全然面白くないね東京とかいう話をしてて、
うん、
なんかでも、まあ、その人もなんかクラブとか好きで音楽とか好きで毎週のようになんかまあ夜遊びに行く飲みに行くみたいな踊りに行くみたいなのが日常生活だったけど、だ行けなくなってじゃあ家で楽しもうで家でなんか別に良くなっちゃってきたらそもそもなんかクラブに行きたいとか俺は思わなくなっちゃったんだよねみたいな、
うん、
まあ、確かに音響いい音響で聴けるしとか思うけど、なんか、それが必要としない体になっちゃったみたいな。で、うん、そうなってくると、なんかそれがストレスにも、まあなってるんだろうけど、ストレスでもなくなってて、でも明らかに、その、新しい出会いとかはないよねみたいな、ハプニングもないみたいな。うん、だからなんか我慢してるつもりがないんだけど、なんか、でももう忘れちゃってんだよね。何をしてたか。何年前に自分がどういう生活してたか。
結構前だもんね。コロナ前。
コロナ前が前すぎて、なんかもう忘れちゃってる。どんな生活してしかもまあさ、コロナ前とはいえどもさ、コロナ前に戻りたいわけじゃないし。
そうだね。
そうそう。で、まあ、2年ぐらいあったかな。2年ぐらいでさ、普通に人としてもさ、まあ、変わるわけじゃん。いいように言ったら成長だけど、うん。だから考え方も変わるしさ、価値観も変わるしさ、なんか楽しいと思うこととか興味も変わっていくとさ、
うん、
なんかこれがベーシックなのかなみたいな錯覚にもなってきてさ、何がストレスなのかよくわかんない。けど多分すごいストレスなんだと思う。し、まあ、本当に思うのは、なんか新しい出会いなさすぎてつまんない、日常
は。そう。それをもう、でもなんか学生が終わったせいなのか、
うんうん、
会社に入ってないせいなのか、そういうこと、コロナとかよりそっちの方がでかそうと思う、私は。
まあ、
コロナがあって、
複合的すぎて、なんかコロナのせいに全部できない。けどなんか面白くないなみたいなのはある、うん、まあ具体的にそのなんかコロナのせいで何が起きてるって言われたらまあいろいろあるけど、まあ、あんまり私は日常生活は変わっコロナ前と多分大して変わってない、会社にも行ってるし、うん、まあそうね、会社には行ってる、職種が変わったわけでも
もね、変わり映えがないよね。
そう、でも本当になんかいつもと同じ人としか会わなくなる。
うんうんうん。
なんかそのこの人だったら、なんか変な言い方だけど、この人だったら映されてもいいやって思う人としか会わなくなるわけじゃん。
うん、なるほどね、信用。
そう、てかこの人だったら私かかっちゃったごめんねって言える人しか会わなくなるっていうかさ。私はね。だ結局メンツ一緒なんだよね、ずっと。
にしても誰とも会ってない。
まあ、あのさ、こもってるから山に。
うん、山ごもりですよ。
かな、
まあ、マジ。この前、何しに行ったんだっけ、猫の餌買いに行ったの、ホームセンターに。
うん、
で石川県のホームセンターに行ったら、一個山を越えるんだけど、
うん、
本当、家から発進して、100メートル、200メートルぐらい行ったところで、タヌキとすれ違って、あ、山だなと思った。めちゃくちゃタヌキで、超可愛かった。ほぼアライグマって言ったところで、可愛いと思って、山にいいなって思った。そのような生活、そのような生活するよ、しゃべることがない。
いや、そう、それだからね、その人に、まあ、東京に久しぶりに帰ってきた人に、うん、ひらちゃんは何してんのみたいな、土日、
うん、
なんか何もしてないっすみたいな。
ね、
いでもなんか何もしてない、まあ寝てるか寝てるか、てんてんてん。うん、まあでもなんか手動かしたいからメモのしたりはしてますけど、みたいな。
うん、
で別にそれで金を稼ごうとかまでなんか別にしようと思ってない。けど別に現状維持は嫌だなと思ってるから考えてはいますけど、結局何もしてないとか言ったら、なんかおすすめの映画なんか20個ぐらい教えてもらったから見てねって言われて映画を紹介する。
なんか明るそうな人だね、その人。
うん、その人明るい人だけど、
映画紹介してくれた。
そうね、でもなんか、うん、そう、でもやっぱその人も言ってた、なんかもう一日中携帯でなんか YouTube 見たり、なんかインスタ見て、まあなんかザッなんていうの、もう
ザッピング
とディグリツザッピング&ディグリ続けるみたいな、うん、して一日終わったりするよね、うん、みたいな、あなんかやっぱりみたいな、そういう感じですよねみたいな、わかりますみたいな。でもなんかそれで本当に最近思うことは、
うん、
なんか自分で楽しいこと作らないといけないじゃないですか。
はい。
駅川やってるじゃん。自分のね、ブランドやってる。
いやいやいや、楽しくないよ。
やめてよ。
もう追われて、作業に追われて。さあ、私はどうするんだ、これからと思う。追われて追われて。
まあ、でもなんかそういう楽しいことっていうか、なんかまあ自分を、楽しいことをしたい。けど楽しいことをするにはまず元気じゃなきゃいけないじゃないですか。なんか心が健康、思考が健康じゃないと、何にも浮かばないし、もう本当にそれこそ、ね、うん、寝てる方が楽だわ、みたいな。
なんか何もしたくない、何もしないことが一番の幸せ、みたいな感じでしょ。
そうそうそうそうそう。
で、あります。
それでさ、まあ、本読んだりとかしてた時期もあったし、読み物とかもして、なんかこう、まあ、時間を潰すみたいな。で、ある程度それってちょっとは自分が嬉しくなる行為なんだけど、なんかそもそものなんか思考回路がなんかもう うつっぽすぎて、自分が。
うんうんうん。
なんか、自分のことがあんまり肯定できないっていうか、なんか、だこんなやつクソだなって、まあ、はたから自分を見て思うのね。
厳しい
の。で、なんか、そんな中、YouTube でのショート、うん、ショーツで、よく
短い
のに出てくるのが、なんか勝智美っていうね、ビクトリースーツ作ってる人。
ビクトリースーツがもうわからない。
なんか、ミューズっていう、リミューズかな、ミューズかなっていう、なんか、 オーダーメイドスーツの社長さんなのね。オーダーメイドスーツの社長で、でも女性で、女性でテーラリングでっていうのって結構珍しくって、まあ、その業界ではなんかもう一目置かれる人で、ものすごいエネルギーがある人で、まあ、その人が YouTube とか始めて、まあ、橋口くんっていう相棒と共にやってるんだけど、ものすごい勢いでこうフォロワーとか増えてて、なんかあの YouTube ファンフェスって、なんか一応 YouTube 主催の、まあ、日本バージョンのその1年間頑張った YouTube とかをたたえるね、賞があるわけですよ、うん。それとかにもノミネートされてるような人で、うん、私結構その菅さんもおみさんが好きで、めっちゃ見てんのね。うん、したらなんかまあ、本当に前向きになる方法みたいなことで、やっぱ自分のことを愛してあげなきゃいけないみたいな。自分のこと愛せない人は他人も愛せないみたいな。まず自分のための投資をした方がいいみたいなこと言ってて、あーみたいな、自分を愛するってなんだろうみたいなさ、自分のこと大事にするってむずーと思って、
えっ、てかさ、そのさ、その自分をまず愛しましょうみたいな格言言われてもさ、いやでも現状でその愛せないから、愛するにはどうしたらいいかわからなすぎない？その人はもともと愛せてたんではないか疑惑ない？
いや、なんかその人はそんなことないから言えてるんだと思うけど、まあそんな私は勝さん知らないんだけどさ、いやなんか、いや、まあ確かに自分のこと愛するってどういうことなんだろうってすごい、
そう、
ね、考えてる最近。自分へちゃんと投資してあげて、自分が喜ぶことを自分で作ってあげるみたいなことらしいんだけど、でも例えばさ、なんか普通に自分が欲しいものを買ってるわけじゃん。その時点でもうさ、ちょっと自分のこと甘やかしてるわぐらいにちょっと思ってるわけ、なんか。あ、また買っちゃったみたいな。服買っちゃった、またとかさ。服とかね。なんかちょっといい刺身買っちゃったとかさ。甘やかしてる、ふうとか思ってるけど、なんか多分そういうことじゃないんだよね。それってすごく食べたらなくなるし。なんか所有した瞬間だけは嬉しいけど、所有した後ってまた虚無になるっていうかさ、また欲しいものになっちゃうから、なんかちゃんと蓄積されていくことなのかなと思うわけですよ。で、やっぱそれってなんだろうなみたいな。だからなんか肌に塗る系の美容液とかをめっちゃリサーチして、なんかアイハーブで買ってみようみたいな。とりあえずカゴにだけめっちゃ入れてみたりとか、まだ買ってないんだけどね。
まあ、買い物はでもストレス解消になるよね。
まあまあ、そう、そしてもそれってストレス解消で、なんか自分のために、自分のためになってるんだけど、すごい多分短期的な喜びにしかなってなくて、もう少しこう、自分が成長するための種をまく必要があるのかなと思うと、例えばそれって英会話をやるとかそういうことなのかなと思うよね。なんかやっぱボイトレ通おうかなみたいな。わかんない、これ違うのかな。
急に飛んでみた。
ボイトレは2年ぐらい前から興味あって、別に歌が上手なわけじゃないんだけど、歌が上手になったらいいなって気持ち、そのもっと気持ちよく歌を歌ってみたいっていう純粋な気持ちがあって、ボイトレとかは、これは自分を愛する一歩になるのかな、みたいな。どう思います？これ。
いいね。いいね。始めたいこと、やりたいことを話す、今日。
そう、なんか、
いいね。
ボイトレは今結構いいと思ってんだよね。でもこれ別に
他
にもつながらないんだけど、ただ本当に単純に自分を愛することで、ちゃんと長期的なことで、なんか自分のこう、なんちゃ肥やしになっていくことっていうかさ、で言うと、なんかいいかもしれないみたいな。なんか一個自分のその歌、もっと上手くなりたいしなとかっていう気持ちも解消になるし、なんか歌へのやっぱりコンプレックスとかもなんか解消されてったら、もっと自分は輝けるのかもしれないみたいな。
いいね
と思って。
ボイトレね、
そう、
ちょっとすごいね。
どうかな、
めっちゃ意外だった
かな。で、なんかその毎週だったり、なんかまあ 週に何回行くのか知らんけど、まあ、毎週なら毎週、
うん、
仕事以外でちゃんとルーティーンなことに
作
ることで、なんか三日坊主で終わってたいろんなことが意外とできるようになるんじゃないかとか、すっごい期待してるんだよね。初めてもないのに。
やば、妄想だけ先に進んでってる。
そうそうそうそうそう。あのもう本当にダメな、なんかちゃんとしてない方のちゃんとしてる側の人なんだって、私上司的な目線で言うとね。上司に言われたのは、日原は、ちゃんとしてない中の人の中でちゃんとしてる人だよね。
なんだそれ。すごいこと言われてるじゃん。
そうなのかな。でもね、それを言われた私はね、ちょっとすっきり良かったと思って、良かった、ちゃんとしてないって思われててって思ってて。
ああ、そうなの。
ちゃんとしてるように。思われてきてた人生なの、私ずっと。ちゃんとしてるように見えるんだろうね。私全然ちゃんとしてないんだよ。
ちゃんとしてるように見えるわ。
全然ちゃんと
してない。仕事の鬼って感じするもんね。
全然ちゃんとしてない。あ、もう全然できないよ、いろんなこと。マジ。みんなが思ってるより全然ちゃんとしてない。もう本当にちゃんとしてないから。結構ギリギリごまかして生きてきてて、でちゃんとそれを、うん、理解、上司に理解されて本当に良かったと思った私。でそのちゃんとしてないから何が言いたいかっていうと、やりたいことが大体2日坊主ぐらいで終わるんだよね私、
うん、
とか、まあ、なんか1個やってある程度できると結構満足しちゃうというか、まあ、飽き性な部分がめちゃめちゃあるから、何でもちょっとかじってなんかできるぐらいはできるけど、みたいな、そういうやつなんですよ。で、やっぱそこを、まあ、変えていきたい気持ちはある。けど、なかなかちゃんとできないんだよね。で、それのためには多分、やっぱちゃんと土日も、まあ、今週は寝だめするって決めたら寝るんだけど、でもそれ1日でいるわけで寝だめは。日曜日朝から起きるぞと思ったらちゃんと起きた方がいいんだよ。だけど結局日曜日に何がしたいか決めてないから朝起きれないんだよ。やること決まってないと起きれなくて。
日曜日も頑張ったらもう大変じゃない？
いや、でもなんか、
あ、でも社会人そうやって生きていくのかな。実は仕事、土日に予定をちゃんと入れて楽しみを作ってっていうこと。
そうそうそうそう。なんか私がさ今働いてるところでさ、結構そのこう社員が増えてってて今ね、
うん、
結構その自分の後輩っていうか、まあ部署が違ったりするから何とも言えないけど、私の後に入ってきたので女の子が今ね私以外に3人もいるの。
うん、そうだね。
で、まあ、みんなね外国人なんだけど、
うん、
なんか、まあ、平日とかもそうだし、その子たち結構いろんなことやってて、うん、キックボクシングやってるとか、なんか日本語がやっぱ全然喋れるんだけど、なんかもっと話したいことがあってでもうまく喋れないから日本語学校に週3回行ってるとか。でもなんか別になんかがっつりなんか2時間3時間やってることじゃなくて、1日なんか45分のボクシング行ってますとか、それ週1で行ってるとか、3日に一遍行ってるとか、日本語学校も50分の授業週3回行ってるとか。でもなんか、え、待って、そんなことできんのみたいな。私、なんか、無理みたいな。え、すごいみたいな。時間の使い方すげえみたいな。なんか私、何もやってねえわみたいな。
習い事って時間固定されてるからいいかもね。
そうそうそう。だからなんか、
あ、絶対行くじゃん。
そう、あ、習い事ってなんか始めてみたら意外とできんのかもみたいな。なんかその、うんうん、今の私に習い事なんてできないってずっと思ってたし、習い事とかなんか平日に入れるつもりなんてさらさらなかったからずっと。え、でもなんかその子たちなんか結構みんなそうやって予定入れてて、なんか生き生きしてて、なんかいいなみたいな。
眩しい、眩しいね。
眩しいみたいな。 いやそれでなんか、ヒャーさんは何してるんですかとか言われて、え？
あ、やべ。
何もしてない。
つらい。
もう強いて言うなら、私は料理が好きだから、平日の夜、結構がっつり料理してますみたいな。
がっつりだよね、ヒーハーの料理って。ちゃんとやるよね。
ちゃんと、たぶんマジで、時間早く帰ってきたら1時間ぐらい台所にいるもん。何やってんだろうねって思うんだけど。
絶対いいでしょ、それは。
まあ、それはある意味さ、習い事的な感じを逆に言えば。
趣味、趣味だね。
趣味。別に、インスタに上げる気もないし、写真も別に毎回なん、毎回以下だよね。全く撮らないからね。で、感じだけど、まあ、一応料理かなとか言って。まあ、でもそれも、食べてなくなるからねみたいな。
別に何かにならなきゃいけないっていう意識でやっぱね。ああ待ってすごいロングコートダディの配信が始まったわ。後で見なきゃ。
うん、みんな。そうそうそう。うん、でなんかうわ。習い事いいなみたいな。
習い事いいね。だから何かあのつーちゃんがさラジオの。
うん。
和塾に通い始めた話をしてて前に。
ああ、なんか聞いたよ、小島から。
めっちゃ面白くて、私的にそれが、この話が。進捗を送ってもらうんだけど、ただの、球体とかを、形、3時間かけて輪郭だけ描いたみたいな話を聞いてて、めっちゃ面白い。
いや、なんかそれで私も昨日小島になんか、つーちゃんのデッサン見せてもらって、だからもう、うん、待ってこれだったら私教えられるよっていうやつ
そうだよね
本当につーちゃん
そうだよ、ね、
私教えられるみんなでやってたそういうの7年ぐらいやってたから
あそうだよね講師側だもんねそういえばそうだわ
いやデッサン全然できるよみたいなうんもう何でもどんとこいですよ書けますよとか言って
めっちゃ面白い
それも別に別にっていうかいいなと思って、いたよそういう人と思ったの。なんかそういう人いた、私教えてるときと思って、うん。もう大人で。
大人になってからの合宿めっちゃいいなと思って。
そう、大人になってきて、別になんか仕事に役立てたいみたいな、こうすごい上昇志向の人もいれば、別にそうじゃない人もいて、
うん、
いつも近所にあるから見てていいなと思ったんで来ましたみたいな。でもすごい素敵だよね。
ね、素敵超いいと思って、真似したくなって探したんだけど、なかった、田舎すぎて、こちら
に。オンラインレッスンするオンラインレッスンしよっか。いいよ、全然。
私の想像してたね、合宿はね。もう本当に、村の変わり者のおじさんがやってる合宿なの。そういうのが前、小説に出てきて、
うん
うわ、そういうのあったらめっちゃいいなと思ったんだけど、ことごとくなかったね。
いやー、オンラインレッスンじゃ面白くないよね。
そうなんだよ、やっぱり。ヒーハーが近所に住んでたら、習いに行くんだけど。
いやー、でもね、やっぱね、教えるんだったら直接教えてあげたいね。ねちゃんと先生やってあげる。何目線ちゃんと先生やってあげると。結構ちゃんと教えられますよ。
いや、そうでしょうね。
何の自慢ちゃんと。
マウント取られたかもしれん今。
ゼルサムグッドワーク。
ボイトレ始めるのさ、そのつーちゃんが合宿に通うのと同じ匂いがするよね。
うん。
見える世界広がりそうじゃない。
そう。
今まで意識しなかったことが声の出し方とか習うってね。
そう、あとなんかやっぱできないことを始めるってさ、多分恥ずかしいじゃん。恥ずかしいこともあると思うんだよね。
うん、うん、
それが
めちゃ恥ずかしそう。特に
そうそう、特に恥ずかしそうじゃん。想像するだけで恥ずかしい。
想像したらちょっと恥ずかしかったわ、もう
で恥ずかしいことってでもやっぱ大人になってあんまないじゃん。まああるやったし、ずっこけたりするから突然
うんうんうん、でも進んで恥ずかしい道に行ってるもんね。ハプニングじゃなくて。
そうそうそうそう。
恥ずかしくないんだよ。恥ずかしいことじゃないんだけど、まだ恥ずかしい。あちらは先生側はもう絶対慣れてるんだけど。
あそうそうそうそうそう。まあでもなんかちょっと習い事として今候補1はボイドレ。
いいな。私ギターやりたいな。
あ、いいじゃん。
ギターね。
いいじゃん、ギター。
でも私多分自分で練習は絶対にできないの。前心折れたことあるから。
うんうん、
習い事に行けば頑張れそう。
あ、
でもちっちゃいんだよね。
それなんだよね。
それなんだよね。なんか君は手が届くけど私は届かねえんだわってとこでこの間設置したんだよね。
いやだからそれさ、習いに行ったらさ、手が小さくてもできることを教えてくれるでしょ、絶対コツを。
そうだよね。そうだよねとか言って。
え、それは。なんかそうそう、なんかその日本語学校行ってる子にね、うん、あのえなんでみたいな、もう全然十分喋れるじゃんとか言ってて、いや喋れるんですけど、うん、やっぱもうちょっとなんか喋りたいのと、でその子は、大学が九州の方だったから、うん、九州には、うん、まずね日本人じゃないわけよ。で九州の学校行ってたから学校の友達はいる。でそっからみんなこう東京とか大阪とか就職したとはいえちょっとしかいないわけよ、そんなのは。
うんうん、
まあさ、国に帰っちゃった子とかもいるわけで、だからまず東京に自分の友達がゼロ、ほぼほぼゼロだから、うん、っていうのと、まあ、オンラインレッスンだと私絶対続かないからっていう理由でちゃんと通ってるの、その、
うん、
都心の方にね。 でその子にはなんか今までは家、会社、乗り換えの駅しかなんか自分のこう行動範囲がなかったけど、うん、今また別の場所に行動範囲が広がって知る町、知らなかった町が増えて、
でプラス
そこでのなんかコミュニティがあって、うん、なんか友達ができそう でついでに日本語の勉強にもなってみたいな、なんかすごくそれがいいんですみたいなこと言ってて、
サードプレイスだ、
わーおーみたいな、それじゃんみたいな、なんか年下からすごいいいことを教えてもらっちゃった、ラッキーと思って、
なんか、まあ、始めたいね、
ちょっとなんか習い事やろっかなみたいな、
習い事やろっかな、
しかも習い事やってその友達が増やしたいわけじゃないんだけど自己肯定感が上がるんだったら最高じゃないと思って、
最高、
月に 1,2 万払ってなんか毎日がちょっとでも輝くんだったら大人としてはいい投資だと思ってしまった、これをやってんだみたいな。
ボイトレってやっぱ面白いよね。ちょうど面白いかも。ボイトレ意外とすごいんだけど、ちょっとめっちゃいいな。
クソ笑ってんじゃん。
なんかキックボクシングとかだったらわかんの。なんかいや確かにキックボクシングわかるわみたいな。
うん、
ボイトレかと思ってちょっとよだれ出ちゃった。面白くてよだれ引くわ。ああいいな。
いやなんかさ、ねちょっと笑いすぎでしょ。ねひどい。ひどいよ。
私がギターを弾けるようになって、ギターが全部いいんだと。
ねえ、泣いてるんだけど、ゆきが泣いてる。泣くほど笑う。
ねえ、思ったな。思った。ありがとうね。
危ない
。
面白い。ねえ。やだ、私も泣きた
くなる。なんでこんな面白いんだろう。ああ、びっくりした。
まあ、じゃあ、ゆきかが。
最初にギター弾けるようになって、ヒアに歌ってもらうわ。
そうそうそう。
めっちゃ面白い。ああ、初。面白い。そうしようじゃん。
いや、まあなんかさ、そう、大人の人生の楽しみ方ってこれかなみたいな。思っちゃった。なんか今までにもちろんね、候補はいくつかあったんだよ。やっぱジムに行くとかもあったし、まあジム、まああと、語学。
ただ抜けられない笑いの波がちょっと
収まらない。なんかインドネシア語とかもね、ちょっとスクール探したりとかしてたんだけど、なんかやっぱ今仕事でインドネシア語より中国語の方が使うようになっちゃって、
あ
インドネシア語熱が下がってて、
中国語もいいな。
いや中国語はちょっとなんか無理だなと思って、今まだ手出
してないんだけど、無理かも、知識なさすぎて無理かも。台湾住みたいな。
中国語でしょ。あとやっぱさ、普通に仕事とか自分の興味としてなんかパターンの勉強とかしようかなとかさ、
うん、いろいろ役立つね。
そう、でもなんか夜間の学校とか調べたら意外と高くて。
高いよ、学食って。
で、なんか、高えな、みたいな。なんか、
うん、
と思って。ね。いや、そうなんだよね。あとなんか、機械闇みとかって思ったけど
な。ああ、いいね。なんか、多分ね、全く外れてほしいかも。その、批判の打線から。
そう、そうなの、そうなの。結局、なんか仕事にも使えるかも、自分のワークにも使えるかも、みたいな路線になってくると、多分辛くなると思うんだよね。
そう、てか、それ仕事だからね。
そうそうそうそう。うん、
自己投資。
うんうんうん。で、なんか、それは、まあ、やってもいいんだけど、まず、習い事の初歩として、なんか、これは、この選択肢は結構、なんか、ハードル高いかもと思ったの、気持ち的にね。うん、なんか、もう、全然違うジャンルだからこそ。
うん、ボイトレでは絶対ボイトレがいいと思う。や
っぱボイトレかな。ねえ、最低だよこいつ。めっちゃ
違うんだよ。違う違う、ヒーハーがボイトレが面白いんじゃなくて、私がギターを弾いてヒーハーが歌ってる図が面白いの。めっちゃ、
いや、それは面白すぎるよ。私は頭の中にずっとあの A との香水が流れてて、 A との香水もさA との横になんかギター弾いてる人いたよね。
あ、やば、その人になる。私も完全になんかあの寝るシャツにジーンズのフォークソングユニットみたいなので
。あ、いいね、最高じゃん。
めっちゃ面白いなと思って。いいな。
いいね。そうで、楽器は私もう長続き、あ、もうトラウマがあって無理なんで、ちょっと。
そうなんだ。
やるとしたらウクレレ持ってるから。
クレアのギターやるな。
まあでもやっぱちょっと練習場所がさ、ちょっと限られてるしさ、
うんうん、
ちょっと家でできねえなみたいな。
そうだね。
まあゆきかんちはほら別にさ、ギターかき鳴らしてもさ、うん、何にも問題がないじゃん。
いい放題。
まあ歌もね、それは限界があるけど、まあ、別に一人カラオケ行けばいいわけじゃん、うん、とか思ったら、歌うかな。
いいね。
やっぱちょっと申し込んでみようかな。一回体験みたいな問い合わせだけしてみようかな。
うん。
なんか家から100メートルぐらいのところにあるんだよね。100じゃないかな。200メートルぐらいのところ。
マジそれ本当東京のいいところだよね。
多分歩いてね。
倉庫の辺。
7分ぐらいのところにあって。
いいな。
ちょっと やってみようかなみたいな。そんな高くなさそうだから。
うんうんうん、いろんなコースありそうだしね。
いや、なんかちっちゃいね、音楽教室でね、ボイトレ、ギター、トランペット、ピアノ、
おお、楽器もある。
そうで、あとなんか英会話みたいな、多分先生が学校時いるからついでに英会話やろうぜみたいなノリだと
思う。幅広く。
そうそう、なんか若い人がなんか自分で一応教室開いてお友達とかに多分講師にやってもらってみたいな感じのところのところのやつ。
うわー、入ってくの勇気いるね。
なんかそのコミュニティに入るのちょっと勇気いるけど、
勇気いる。
なんかそのガチでなんか歌手になりたいですみたいな人たちがいなそうだから、なんか多分おじいちゃんおばあちゃんとか、あと子供とかが多いんじゃないかなと思って。
それはそれでも水そうじゃない
ですか。え、てかで別になんかあのいいの、私友達作りたいわけじゃないから、マンツーマン授業でいいわけ。別にグループ授業でボイトレ無理。
やばいね。
それは無理。めっ
ちゃもう座るわそれ。
それは無理。習い事いいよね。なんかもうちょっとなんか考えてるんだけど、どうしようかなみたいな。本当にボイトレでいいかなみたいな。
一回でもボイトレで一応見学行って、
うん、
雰囲気使う。
そう、なんか平日も結構夜遅くまで OK みたいなの書いてあったから、
うん、
8時に会社出たら、
めちゃくちゃストレス発散になりそうじゃないそれ。会社帰りにこうやっていいね。
そう、なんかその土曜日とかに入れないで、あえて平日に入れて、なんかもうその日は絶対早く帰るみたいにして、うん、なんかリズム作ってみようかなみたいな。
まあ、良さそう。
なんか平日にリズムを作る。でもその日はもう料理しない。
うんうん、うん。
だからその日別に料理できるかも、そっからでも。ぐらいな感じでやっていこうかな。
料理するベースなのがすごい。
料理好きだからね、ストレス発散だから。でもなんかあの自分の長期的になんか身の肥やしになってる感はない。なんか本当に、
ね、なってる、えなってるよ、あなってる。料理できるな、できた方がいいですよ絶対
急に料理しないから
生活のレベルが絶対上がるじゃん。
まあね、料理できた方がいいと思うよ。うん、
でもなんか弾いた方がいいし、ギターも弾けた方がいいし、絵もかけた方がいい。
そうだね。まずじゃあボイトレやっぱじゃあ申し込みっていうか問い合わせしてみる。
うん、面白い。
一回行ってみる。
いや、ちょっとそれで、あの最近やりたいことでさ、
うん、
なんかさでかい一軒家借りて。シェアアトリエみたいにして、
うん、
やりたい人いないかなって思ってて今、
うんうんうん、
それで誰にも声かけてないのにずっとスーモ見てんの意味わかんない。
待って待って、どこやった日々でやんの。
いやいやいや、埼玉とか東京はちょっと高いから、埼玉、千葉、神奈川らへんで
いいじゃん。
一軒家の賃貸って結構あるじゃん。
あるあるあるある。
でしょ、もうさ結構本当に部屋いっぱいある家とかもあるじゃん。
うん、
それめっちゃいいなと思ったんだよね。スーモって夢膨らましてるだけなんだけど。
え、埼玉あたりにしなよ。
川口とか、埼玉、ね、
川口とか。
え、そうそう、いいよね。そのだから東京の電車の東京をはみ出す瞬間の駅あるじゃん。
そうそう、それ
あの辺を狙ってる、狙ってます。狙ってるっていうか、あの一人で見てるだけなんだけど何を言ってるんだ
っけ。川口とかいいじゃん、私めっちゃ近いよ。
一軒家でなんかでもさ、多分あ そこに住んでアトリエになるじゃん。シェアハウス誘うのは結構ハード高いよね。
じゃあシェアアトリエでしょ
で私が住んでみたいな。
あなたは住んで
売ってくれる人いるかな、それ。
まあ立地次第じゃない。
そうですね、
乗ってくれる人いるんじゃないかな。
でそれやったらめっちゃいいなって夢を膨らましてる。一軒家だったら
しかも、まあ、最悪あなたが一人で全部家賃払える家にした方がいいよ、とりあえず、
ね、そうだよね。
あと集まんなかった時考えてさ、
確かに退去あるもん。
そう、まあ自分一人で一応払えるぐらいの金額で、だけど、まあ部屋ちょっと余るから誰かいいどうぞみたいな感じで。
しかもその一軒家だったらさ、一応イベントもいいじゃん勝手に。
うんうんうん。
アパートだと厳しいけど。
いいの。
おささみたいな感じのアトリエめっちゃ羨ましいんだよね。家と
は。あ、はいはいはいはい。え、いいじゃん。やりなよ。
いいよね。やりたいんだけど、まあ、そうだね。時を待ってる。一人だとちょっときついよね。何事もやっぱ一人でやるのって結構ハードル高いよ。閉める方が高いか。体力が続かなくなるじゃん、一人だと。
うん。
モチベの、あ、
うん、
まあでも誰かと一緒だとその人とモチベが合わないと大変なんだけど。
いや結局一人が一番楽なんじゃない説はあるけどね。
今一人だからそう思ってるだけか。いやそう。
じゃあここでイベントやるためにやっぱそのイベントで一曲やろうよ。
フォークソングユニット。めっちゃいいじゃん。うん、昭和80年代の歌とか歌おうじゃん。いいね、
練習していく。
シュールすぎるだろう。ちょっといいな。え、いいね。やりたい。一軒家でもちょっと怖いよね。なんかより自己物件の匂いが強くしない？
ああ。いやー、わかんないよ、それは。
まあ、そうそうなんだけど、アパートより前の人の感じをよ強く感じる。
あ、まあね、まあね、そのなんか新築そっくりさん的なそのリフォームがっつりしてなかったらもう普通に感じると思う。
そうですね、めちゃくちゃおばあちゃんちだもんね。
だって普通に賃貸でもだってさあその今の家引っ越す時にさ 何軒も見たの、ものすごい数見てきてるから、
うん、
広くて安い、広くて安い家ね、うん、つまり家族が住んでた家だ大体。もうなんか、うん、ピコのシールが貼ってある扉とかさ、
めっちゃいいじゃん。それならいいな、確かに。
いやもうその家結構やばくて。
あ、そうなんだ。もうクリーニングしてないもんね、それ。
クリーニングしてないじゃん。で、本当に壁に穴開いてて、外が見えんの。
お、それすごい。
で、え？ってなるじゃん。え、な、え、
うん、
え、みたいな。実際なんかその、あれだったね。無理やり、エアコンがない家にエアコンをつけるために穴を開けて、うん、でも結局その穴を塞いでないんだよね。
あるね。ダクトの穴ね。
そう。で、だからもう管理してる人たちもどうでもいいんだよね。多分この部屋がどうなっても。
安く誰か借りてくれっていうこと
だ。いや、借りねえだろうと思ったけどね。
え、でもそこ塞げばよくない？
いや、もうなんか、全部変えたいぐらい。もう、うん。まあでも確かに、ピッチは良かったな。
どっちを取るかな。
ズルサムグッドワーク。
じゃあちょっと次のラジオの時には、なんか習い事一個始めるための準備をして、こうなんか問い合わせとかしてみてる状態にはなるようにする。
わ、楽しみ。今回のラジオやばかったね。大丈夫かな、これ。
そうだね。
前回さ、日記をさ、
そうだね。
覚えてる。ウェブにあげようって言ってたじゃん。
うん。
よし、やってみたの。もういじってみたんだけど、うん、どうにもできなくて、心折れて。マジで、そういう機能なかった、あのサイト、マジで。なんかページが、なんか、投稿フォームみたいのは、もう1個しか作れんみたい。
あ、じゃあもう1個作るしかないってこと？
ね、ぽい。なんだこれ、ページだけ作って終わっちゃった。心折れました。日記もちょっと止まりつつあるし、やばい。本作る。やってないしね、結局。次までにじゃあ、とか言って。
あ、そうだぜ。私、話すって言ってた話、全然話してないわ。
本当じゃん。話しとこう。話しとく？どうする？
話す。
うん。
面白いかどうか分かんないけど。え、そうそうそう、なんかさ。
あんま意味分かんなかった。あのライン文章
今まで、
うん、
なんか仕事で面談をしてきたことあるの。
うん。誰と？
予備校の講師した時に、
生
徒と面談とか、うん、保護者と面談とかってめっちゃしてきたし、なんか自分が結構主任とかって立場をやらせてもらった時もあったから、そしたら下のその、うん、新しく入ってきたスタッフの子と、面談するとか、今後どうしていくとか、なんかそういう話って結構面談はしてきたことあるの。でも、面接ってしたことなくて。
まあないよね、あんまこの年で。私はもちろんないんだけど。
で、なんかアシスタント募集してて、今。
うん。
面接やるってなって、てかまあ私がなんか担当で、
うん。
アシスタント募集の、まあ、連絡取る人と面接、うん、まあ私がなんか対応を決めるっていうよりかは、まあその最初の、まあその応募してくれた人とのやり取りと、ただ応募フォーム作ったりとか、応募してきた人たちとのコミュニケーションとか、一応なんか一次面接と二次面接って2段階やってるから、一次は私と小田くんとやってて、
うん、
二次はボス入れてやってるんだけど、
うん、
まあやったことないからさ、
うん、
とりあえず Google 検索してさ、何聞いたらいいかとか。
やっぱそうなんだ。すごい、その面接する側の話おもろいな。
で、なんか、
うん、
キャラ大丈夫みたいなことさ、まあ、みんな言われるわけですよ。これはなんか、うん、大丈夫じゃないですみたいな、めっちゃ緊張しますみたいな。うん、で、で何聞くみたいな。一応なんかその始まる前に、まあ、ボスとさ、まあ、いろいろ話しててさ、こういうの聞きたいね、ああいうの聞きたいよねとか言ってたんだけど、
うん、
まあ、結局最初ね、2人ぐらいは、まあその、当たって砕けろスタイルでやってみたわけ。
うん、
で、一応そのね、小田くんがね、同僚がね、一緒に入ってくれて、でも同僚は別にやったことあるわけじゃないんだけど、まあ、あの、うん、同僚は初期係というか、私は基本喋って、同僚はなんか、あの基本見てるスタイルで、やってたんだけど、
うん、
いや、ヒハ笑いすぎだと思うわ、とか。結構ちょこちょこ言われて、別にあのショックとかじゃなくて、なんか単純に、
うん、
私全然もう緊張してて、何、しどろもどろすぎて、メモ取りを言ってないから、マジでお願いみたいな感じで聞いてくんだけど、なんかもう質問もあっちらこっちら行っちゃうし、やべえと思ってて、
うん、
しかもなんかその児玉くんからも質問ありますかって、普通さ、なんかそのまあ、うん、こっち2人で面接しに来て、応募者が1人でやってる時に、私がその隣にいる同僚に、あなたからも質問何かね、その子にありますとかって振る時に、私も普通の普段のノリで、あのコーディーって呼んでるから、コーディーから何かあるとか言っちゃった時にコーディーはなかったと思って、もうやったと思って、
デザイナー感出しすぎだろそれ、やばいわ、ファッション業界すぎるわ、そのコーディーってやばい。
いや、それはさすがに終わった後に、うん、いやいやコーディーはらみたいな、なんか LINE、うん、なんかそれにリモートだったの、隣にいなくて、
あよりやばいな。
でやったって、私も言った瞬間にやったとは思ったけど、うん、いや本気でやばいと思って、でなんか その話とかをさ、キャッキャキャッキャこうデザインチームでしてたら、社長からメッセンジャーが飛んできて、なんか、
うん、
お叱りじゃなくて、普通に、ヒハラさんやったことないよね、みたいな。あの、なんか、見るみたいな。なんか、俺見てあげようか、みたいな、その、言われたんだけど、いや、なんか、まず、見てもらう以前だと思うんだよね。もう、私が面接してるのを、社長に見てもらって、フィードバックもらう以前の話で。
やり方をまず教えてくれて。
やり方がわかんないから。あのなんか時間もらうの申し訳ないし、私のために割いてもらうの申し訳ないし、私が見学しますって言ったら、でもちょっと僕採用今ないから、まあ、もう一人のね役員が今採用してるから、それ見せてもらったのみたいな話になったから、見せてもらったの、
うんうん、
それに説明して見学させてくださいって言ったら、あいいよみたいな、あいいよわらみたいな感じで来て、
うん、
で横でね、こう画面に映らない、オンライン面接してて、画面に映らないと思ってて、でもなんか最初に、なんか何を聞くんですかみたいな、いろいろ聞いたら、まず履歴書に書いてあることが本当かどうか確かめる。で、ああ、確かに、何々やりました、何々やりました、何々やってきましたって書いてるけど、なんかどのレベルでやったのかとかっていうのをちゃんと確かめるみたいな。いいことしかみんな書かないしね。あとはなんかストレス耐性を見極めるみたいな、それめっちゃ必要と思って、その
どういうこと、う
ん、なんかストレスにある程度のストレスがかかってもすぐやめない子かとか頑張れるかとかっていうことをその面接で見極めるって言って、それめっちゃ大事だなと思って、
うん、
でアシスタント、インターン、アシスタント、バイトっていうやつだとしても、私が担当してるそこすごい大事だなと思ってて、
うんうん、
なんか履歴書に書いてあることってもさ、大体学生ばっかりだからさ、
うん、
嘘もへったくれもないかなと思ってるので、
ね、
うん、
そうだね、履歴も、
うんうん、別になんかできる人求めてるわけじゃないし、
うん、
でもなんか確かにそのストレス耐性は確かに見極めてと思って、でも面接でできるんですかみたいな、だからまあまあ見といてやみたいな感じでさ、
怖
まあまあ見といてみたいな、
うん、
ただやっぱりなんかその例えばなんか前の会社を辞めた理由とかから、どんな会社だったんですか、どういう職場だったんですかって聞いていくと、
うん、
辞めた理由ってさ、まあ、ポジティブな理由だけじゃなくてマイナスな理由があったりして、どうしようもない理由もあったりするけど、そこ深掘りしていくと、なんか、う 結局この会社のこういう体制が嫌で、でも頑張ってたけどやっぱり耐えられなくて辞めたとか、なんかそこに抗ったけど聞いてくれなくてこの会社に未来感じなかったから辞めたとかさ、まあいろいろあるわけじゃん。その、そこからその人がなんかその自分が違うなと思った環境に対してどういう行動をしたかとか、どうアクションを起こしたかみたいなのを見ていくことで、なんかある程度ストレスがかかる環境でもこの子は耐えられるんじゃないかみたいなのを見極めていくみたいな。だからあなたストレスに対応できますかって一言言ったらさ、対応できますって全員言うんだけど
そうとしか言いようがないもん。
そう、でもその聞き方はしないんだよね、あえて、
うんうん、
で、なんかすごい大変な職場だったんですねみたいな例えば言って、
うん、
え、じゃあ結構ストレスかかったんじゃないですかみたいな、まあまあ結構大変でしたねとか言うじゃん。え、じゃあ例えばストレスかかった時とかのストレス解消法って何か持ってますかとかさ、
うん、
なんかそうやって聞いていくみたいな。うわ、勉強になると思ったの、すごい
すげえな、採用ってそうやってやってんだ。
でもすごくナチュラルで聞き方がその
うん、
ね、あ、使えると思ったんだけど、まあね、うわすげえいい面接、なんか面接すげえなと思って、こんな、
うん、
いやさ、面接も受けたことはたくさんあるわけじゃん。
うんうんうん、
受けてる時もさ、やっぱ緊張してるからさ、何聞かれたかとか覚えてないし、なんかその質問の意図とかあんまり理解できなかったりするから、
うん、
でもなんか面接官はもっとさ、どしんと構えて、なんか多分意図があって、流れとか聞く流れとか聞く順番とか聞き方、なんか本当に聞きたいことを聞き出すための違う質問したりとかしてるんだなってことをちゃんと知れた。
うん、
になった。だけど、
だけど
ね、まあ、まずもちろんこれをじゃあ見学したかって、じゃ次の面接ですぐさできるわけじゃないじゃないですか、
うん、
まあ、頑張ってね、一応、
うん、
あのこの子にはこういう質問こういう順番でしようって一回いちいち考えて、まあ、ある程度順番を考えといて、うん、なんかこの子のこの履歴書のここが気になるからこういう聞き方して探ろうとかは、
うん、
ちょっと始まる15分前ぐらいにこうカチカチカチしてみて、なんかちょっとメモとかしといて聞いていくんだけど、
うん、
なんか、まあ、その面接してる途中で上司が入ってきたんですよ、その部屋に。だって、
うん、
でも別にリモートだから多分見えてないの、音も多分入ってない、うん、私だけ、あ、入ってきたなってのが見えてて、でなんかしばらくいたの。で、私はここで面接してて、うん、ふと出てったんだよね。で、うん、この面接終わった後に部屋戻
って。めっちゃ嫌だな、その入ってき方。うん。
部屋戻ってって、
うん、
しばらく経ったら、日原ってさ、独特な言葉遣いするよね、みたいな。って言われて、うん、みたいな。俺さっき笑いそうになったとか言われて。
うん、
どれですかみたいな、もう全然わかんないから、どれのことですかって言ったら、うんうん、日原さ、なんか会社の説明してさ、してるときにさ、なんか若いエキスが足りないって言葉言ってたよね。あ、言ってるみたいな。あ、言ってる、それ言いましたよ、私って言って。若い
エキス
で、あれ NG っすかみたいな、ちょっと待って、私若いエキスって NG なんですか。いや NG らしいんだよ。NG っていうか、なんか、
うん、ちょうど恥ずかしいかも、なんか
このうちの上司はね、私があの真剣な顔で若いエキスがみたいな、若いエキスが欲しくてインターン募集してますって言ったの聞いて、うん、吹き出しそうになったから出てたの。
それは納得だわ。ですよ、それは。
確かに、あの、確かにね、私じゃない誰かがやってるの、私が見たら、確かに、若いエキスって引っかかるのかもしれないけど、言ってる私は、なんか、え、何が変なのって思ってて。なんか、
確かに。
ギリギリ日原だからありだけど、俺が言ったらセクハラじゃん。
うん、
だから確かにみたいな。 や普通に若いエネルギーがとか言えばいいじゃんって言われて、
うん、
エネルギーに言い換えられますねみたいな、もうなんか私は全然ダメで
納得納
得しいやで、まあ、ずっと聞いてるねコーディーもね、いやまあ僕もそれ気になってたよとか言われて、
うん、
言ってよみたいな言ってくれよみたいな、全然気づいてないんだからこっちみたいなで、でも、
まずくて、つい
ね。で、それでも
社長も、ちゃんとしたとこでしょ？
そうそう、社長も笑ってるし、私が見学したね、人、上司も笑ってて、なんか、なんかさらしもみたいになってて。でも別に、そういうこと言って、ダメだよとか言われてないんだけど、
うんうん、
なんか、本当に上司は、なんか、日原って本当そういう変な言い回しを本当に天然でするよねみたいな、
うん、
本当天然でそういうこと出ちゃうんだよねみたいな、いや僕はそこがいいと思うよ、うん、そこがすごくいいと思う、芸大生らしくていいと思うい
じられて
またいじられてる、ね、またいじられてる私
芸大生悪い方にいじられてる
いやもう本当なんかで全然気づいてないですみたいな、まず気づいてないし、気づいてなかったし、今言われて初めてやっぱり変化もってだんだんこうだんだん思ってきたけど、最初言われた時もなんでそれが変なのかちょっとあんまり理解できてなかったから、マジで天然で出ちゃってますみたいな、もう直しようもないですって言って
でも
なんか謝る
ビップラインだな、若いエキス
なんか
使う人は全然使うよね多分。
わかんない、なんかあまりにも自分がナチュラルに言ってることって最初に指摘されても本当によくわかんなくて、こういう状況でこれ言ったら変じゃないって何個か言われて初めて、やばい私の言ってること恥ずかしいんだってことやっと気づき始めたんだけど、
うん、
最初全然わかんなくて、なんかダメですかみたいな、
そんなに、まあ、あるだろうね、
で多分そういうことが
なると思う、
うん、その面接によって、面接をちらっと覗いた上司によって、なんか一個、その、私が多分普段から使ってる、やべえ単語が、こう発見されてるんだけど、多分これ、うん、私100個ぐらいあんだろうなと思って。
そうだね。片鱗だろうね。
そう。すごく不安になる。やっぱりだからさっきも言ったけど、そのちゃんとしてない側のちゃんとしてる風の人なんだよ私って、その
ちゃんと喋そうだもん、
ちゃんとしてないところ出ちゃってんだよね多分ね、それが本当に
癖がね、癖が出ちゃってるね、ちょっと癖強なとこが、
癖強なんだろうね
その多分面接受けてる人もんって思っただろうね、あこの人意外と癖強いからと思うよね、
いやそうそうそう、多分なんかもっとさフラットな面接をすべきなんだと思うんだけど、なんかそういうの多分できない、
いやできないよ面接なんかやるって言われても、ちゃんと喋るっていうことまずないし、ね、
そうね、なんかすごく不安になったの、なんか今までの人生で私多分もっと恥ずかしい言葉いっぱい使ってんだろうなと思って
まあまあまあまあ、でもラジオで話してて別にそんな思わないけどな、
よかった、いやラジオだからだよねきっとね、だからそういうさ自分も
緊張した公式とか
ね、そうになった時になんか、まあ、これが素だとしたらなんか裏に潜んでる素みたいなのが多分出てきちゃうじゃん、それ結構やばいんだと思うんだよね、
どういうこと、
なんかかしこまらなきゃいけない場面で使う言葉って素、うん、でもないけど絶対その自分が知ってるボキャブラリー以外は使えないから、
うん、
そのなんか
確かにちゃんと喋るっていうことができないのかもしれないもん。
でもできないだろう。
それやったら私もできないかもしれない。確かに。
そう、それで最後に上司に言われたのは、なんか俺の周りで芸大生はお前だけだから、 芸大生っていう話題が出てくると全部ヒハラに置き換えて今まで話をしたり話を聞いてるだよねって言われて、なんか、
うん、
これを聞いてる芸大生が言ったらごめんなさいってことをまず
言いたい。膨らんじゃね。
面接で若いエキスとか言っちゃう感じになってます、すいません。
ヒハラからの謝罪でした。
みんなラジオ聞いてくれてありがとう。ルーサムグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールはlusamgw@gmail.com losomegw@gmail.com まで。
お便り、お待ちしてます。